宿命を生かす30の意味。その1。宿命は変えられない。今回は宿命というテーマについてお話ししたいと思います。早速宿命についてお話をしたいところですが、まず宿命の前に宿命と運命の違いから話をさせてください。宿命と運命の区別を最初にしておかなければ、これからの話の理解は難しくなります。まず、運命とは運ぶ命と書きます。自分で運べる命ということです。自分で運べる命と書くだけあって、運命は生まれた後に変えることができます。運命を変えるということは、誰でもいつでもできることです。成績、結婚相手、通う学校、住むアパート、就職する会社、自分の体調管理、自分の努力、頑張り、挑戦、選択次第の話です。自分のハンドルに未来が委ねられます。しかし、その一方で宿命があります。宿命とは宿る命と書きます。自分に宿る命ということです。変えることができないということです。人であること、日本人であること、父と母その他親戚、男であること、生まれた土地、遺伝子、自分の内側にそもそも宿っていることですから、後から変えることはできません。まず、このポイントをしっかり押さえておきましょう。宿命は変えられないのです。この事実をまず受け止めることから始めましょう。宿命を変えようとする努力やパワーがあれば、宿命に従う道の方が素直です。スムーズに話が進み、あなたの未来を後押しすることでしょう。どんなに受け入れたくない宿命でも、とにかく受け入れなければならないことなのです。宿命を変えるのはやめる。宿命を生かす30の意味。その2。宿命はあなたの原点。宿命は生まれた時からすでに決まっています。後から変えようと思っても変えられません。自分の力では決められないし、変えることができません。変更のできない宿命なのですから、真正面から向き合っていかないといけないのです。向き合ってこそ、そもそも自分に内在する特徴を最大限に活かせるようになります。しかし、変えようもないことを否定している人がいます。私は自分の両親が嫌いだ。自分の生まれたところは田舎だから嫌い。アメリカ人として生まれたかったな。こうしたことを言っても仕方ないのです。いくら嘆いて愚痴を言ってもどうしようもありません。宿命に関しては選択肢はありません。もう決まっていることなのです。大好きになってしまえばいい。自分の好き嫌いを一切捨てて、すべて丸ごと受け入れてしまいます。私は自分の両親が大好きだ。生まれた土地に感謝。日本人として生まれてよかった。宿命はあなたの原点です。土台であり、基本です。そうした土台をしっかり固めてこそ、大きなピラミッドが作れるようになります。宿命を否定する人は人生で失敗します。土台を否定して、どう大きなピラミッドを作ることができるのでしょうか。宿命を肯定して受け入れ、強固にさせてこそ、大きなピラミッドを組み立てていけます。人生では、基本が大切だ、と言われますが、基本とは、まさに宿命のことを言います。自分の宿命をありのまま受け入れて、大好きになってこそ、次のステップが踏めるのです。宿命を大好きになる。宿命を生かす30の意味。その3。宿命を受け入れて自分の持ち味にしよう。あなたが仕事や恋愛において成功するためには、まず自分の宿命を大好きになることです。 否定するのではなく、肯定します。大嫌いになるのではなく、大好きになります。変えられない、生まれつき、決まっている宿命を最大限に生かします。この宿命を、自分の味、として生かす人が、幸せになれます。私は、愛媛県の田舎生まれで、男であり、妹一人の家庭環境があります。後から変えようがないのですから、こうしたことと向き合って、生きています。今、私は、自分の宿命を、人生のあらゆるところで、自分味、として生かしています。正直なところ、向き合うしかないので、嫌いだと口にする子供じみたことはやめて、いいところを見つけるようにしています。宿命は、何であろうと、どんと受け入れています。実家は、愛媛なんですよ、と、自分の故郷をネタにして、よく話を始めます。みかんで有名なんですよ。愛媛の松山は、道後温泉で有名なんですよ。自分の故郷をテーマにすれば、会話量も自然に増えます。田舎生まれだからこそ、自然の良いところを感じ取ります。自分の名前を好きになり、名字にはどんな意味があるのだろうと調べたりします。私の父はいつも、厳しい人で、と言えば、厳しい父親を持った他の人と話があったりします。また、生まれた土地だけでなく、男であること、自分の父と母から教わったこと、家庭環境をそのまま受け入れます。受け入れてしまえば、本を書くときのネタにもできます。誰でもそうですが、自分の親の気に入らないところが一つはあるものです。それどころか、離婚や、他界などの事情で、親がいない人さえいます。どんな環境であろうと変えようがないのですから、まず受け入れるのです。受け入れてから、さて、自分のこの宿命から何を学べるか、活かせるか、と前向きに考えます。前向きに活かすためには、まず真正面から向き合うことが必要です。宿命と向き合うことで尊敬できるところは、手本にして嫌な部分は反面、教師とします。学びを見つけることができ、成長に変えることができます。ありのままの宿命を、まず一度受け入れてこそ、できることなのです。嫌いだ、嫌だ、というのは、簡単です。しかし、それだけで終わってしまいます。嫌い嫌い、と言っているうちに、何も学びや成長もなく、そうしているうちに人生が終わってしまいます。せっかく生まれつきの宿命があるのですから、どんな宿命であろうと、自分の持ち味として生かしてしまえばいいのです。嫌だ、嫌いだ、といった子供じみた愚痴を言うのはやめましょう。宿命を自分の持ち味にする。宿命を生かす30の意味。その4。どうしても好きになれない宿命は反面教師として受け入れる。どうしても受け入れられない宿命があります。両親がいない事実。離婚をしているという現実。両親から虐待された過去。実家がないという環境。宿命は受け入れるしかないと分かっているものの受け入れられない事実があります。どうしても前向きに受け入れられない宿命はどうすればいいのでしょうか。反面、教師として受け入れればいいのです。反面、教師として受け入れれば宿命を受け入れたことになります。自分はこうならないようにしようと反面教師として考えたとき宿命を前向きに受け入れたことになります。少なからず考え方が前向きになります。辛い痛みを教えてくれてありがとう。おかげで人を苦しめることがどんなに辛いかよく分かった。そう思うことができます。自分の父親がいつもお酒を飲んでは家族に暴力を振るっている環境で育った人が逆にお酒を飲まない人生を歩むことがあります。よって暴力を振るっている父を見てこんな父にはならないぞと反面教師によりお酒の怖さ、虚しさを実体験から知ります。お酒を飲みすぎるとどうなるのかを父親は教えてくれたと考えれば、大切なことを教えてくれたと考えることができます。虐待をする親に関してもそうです。 子供を叩いたり殴ったりする親がいれば、子供はどんな気持ちになるのかを知ることができます。そういう経験をしたことがない人しかわからなければ、その経験は自分の持ち味になります。人に優しくできます。親がいない人は、親のいない子供はどれだけ寂しい思いをするのかを自分の身をもって知ることができます。苦しさ、悲しさ、辛さを他の人より知ることができます。両親がいる人にはわからない気持ちを知っているがゆえに、その後、献身的な生き方をすることができるようになります。どうしても、マイナスとしか思えない事実は受け入れたくはありません。しかし、反面、教師として受け入れればいいのです。反面にするのですから、大きなマイナスほど大きなプラスになります。ひっくり返すということです。ちょうどオセロの黒がひっくり返って白へと変わるようなイメージです。真っ黒なオセロほど裏は真っ白のはずです。どうしても好きになれない宿命は反面教師として受け入れる。宿命を生かす30の意味。その後、身の回りの現実から大切な学びを見つける。突然ですが、私事を一つ紹介します。衝撃的な内容になりますが、お許しください。私の祖父は、飛び降り自殺により、この世を去りました。実際、として、苦しみを耐えられなくなって、飛び降りた状態です。その耐えられない我慢とは、肺気腫という病でした。肺の酸素を取り入れる機能が正常に働かなくなる病気です。もちろん正常に働かなくなる理由があります。それがタバコでした。祖父は若い時からタバコを吸っていたそうです。長年のタバコの習慣がたたり、70歳頃に肺の機能が低下します。タバコを吸いすぎたため肺の肺胞の機能が低下してしまい、いくら呼吸をしても酸素を取り込めない状態になりました。そのため、マラソンで走っている時のように、いつも一生懸命に呼吸をしている状態でした。走っていないにもかかわらず、呼吸が荒く、息苦しそうでした。孫から見て、本当に辛そうで、目を当てられない現実でした。息地獄のようにも見えた。その結果、日頃から祖父は、もう死にたい、とよく言うようになりました。私が高校1年生の頃です。私の誕生日の7月7日を迎え、その日に家族で病院にお見舞いに行きました。その時祖父は私にこう言いました。高弘の誕生日までは、と思って頑張ったぞ。その言葉は、孫の誕生日まで頑張ったから、もういつ死んでもいい、というニュアンスにも聞こえました。4日後、本当に、亡くなりました。病院から飛び降りて、学校へ行こうとしていた早朝、病院から電話がかかってきます。無言で父が私を引っ張って、車で病院へ向かいます。入院をしていた部屋は病院の5階なのですが、いつもいるはずの部屋に祖父がいません。あれ、どうしたんだろう。祖父が病を崩して、その看病や容体のために急いで病院に向かったものだと思っていました。私はまだ現実を把握できていなかったのですが、次に連れて行かれた場所で分かりました。病院脇の血痕が残る道路。生々しい血がついた道路を見て、祖父は飛び降り自殺をして死んだ、とようやく状況を理解しました。父も母も医者もそれを口にはしませんが、十分わかる雰囲気が漂っていました。葬式を終え変化があったのは、まず父です。父もヘビースモーカーだったのですが、完全にタバコをやめるようになりました。自分の親がタバコの吸いすぎにより、飛び降りて死んだという悲惨な現実を見て、吸わなくなったのです。そんな祖父と父を見て育った私は、完全にタバコと無縁になっています。私は祖父の現実を反面、教師として受け入れ、タバコを吸わなくなりました。もともと、タバコに興味がないことに加え、祖父の様子を見て、私もタバコで苦しみたくないからです。 もう終わってしまったのですから、受け入れるしかなく、生かすしかありません。思い出したくない過去ですが、未だに、時々、思い出します。タバコは、体に良くない事実を、祖父は、身をもって、教えてくれました。辛い現実は、反面、教師として生かす。宿命を生かす、30の意味。その6。そもそもの性格は、受け止め方次第で変わる。私には、そもそも、せっかち、という性格があります。特別な理由があって、意識をしているわけではなく、幼い頃からの当たり前の性格です。生まれつきなのです。せっかちの別の表現は、たくさんあります。待ちきれない性格。行動が素早い。落ち着きがない。早とちり。スピードがある。言葉とは面白いもので、言い方を変えるだけで受ける印象がガラリと変わります。良い言葉に聞こえたり、悪い言葉にも聞こえたり、と不思議ですね。しかし、変わるのは言い方だけではなく、受け止め方も同じです。受け止め方を変えることで、長所にもでき、短所にもできます。大切なことは、受け止め方です。生まれた時のありのままの性格というものがあります。どのような性格であろうと、良し悪しを決めるのは、使い方次第、活用次第、受け止め方次第です。前向きに生かせば、自分の長所にできます。しかし、嫌いだと否定すれば、短所になります。私は、昔よくテストで回答を急いだばかりに、簡単な問題にミスをしてしまうことがありました。父からは早とちりとよく叱られていました。そのため、せっかちな性格はいけないことなんだという認識がありました。しかし、一方で行動が早いと褒めてくれる人もいます。そういう言葉を聞くと、せっかちな性格はいいことなんだと思います。どっちが本当に正しいのかと思ったとき、どちらも正しいのです。どちらも答えになるなら自分にとってプラスになる方を選んで積極的に活用したいと思いました。そこで私はせっかちを前向きに受け止め仕事や勉強に生かすようになりました。自分の生まれつきの性格を受け入れて生かすのです。私はいつも文章を高速で書いていますが、もともとある性格を生かして書いています。書くのが早いですね、と言われますが、私は全く普通のペースです。自分の性格をただ前向きに生かしたとき、武器になり、強みになります。宿命は変えようとするのではありません。そのありのままを生かそうとすればいい。初めからあるのですから、努力をして身につける必要がありません。ある人は意識して速さを心がけていることを私は最初から手にしています。つまり、得をしています。ありのままの自分の性格は否定するのではなく、肯定した方がいいのです。ありのままの自分の性格は肯定してしまう。宿命を生かす30の意味。その7。変えられないということは安定しているということ。宿命は変えられません。これは言い換えれば安定しているということです。自分で変えようと思っても変えられません。他の人から奪われることや変化させられることもできません。まさに安定そのものです。あなたの遺伝子、家、両親、家族構成、性別、国籍、生まれつきの性格は、自分でも、他人ですら、変えられないことです。自分の実家が田舎なら、宿命として喜んで受け入れるのです。田舎に住みたい、自然の中で暮らしたい、という人がいる中で、生まれつき、手にしているのですから、贅沢と言えます。都会育ちの人が田舎で生活するためには、大金を出して土地を買い、家を建て、引っ越しをするなど、お金がかかります。お金がかかることを、初めから無償で何の努力もなく、手にしているのです。なんて恵まれているのでしょう。 私はもともとせっかちであるためスピードが速いのですが、他の人から時折羨ましがられることがあります。私は練習をしたわけでもなりたくてそうなっているわけではないので普通なのです。生まれつきです。しかし世の中には練習をしてもなろうとしてもできない人もいます。神経質でもおっとりした性格でも怒りっぽい性格でも、もともと最初からある自分の性格は何の努力もなく手にしています。初めからある自分の性格は何であろうと恵まれています。また生まれつきの性格ですから安定しています。他人に奪われることがなく、自分ですら変えようとしても変えられません。宿命は安定しているのです。会社はいつ倒産するのかと不安になりますが、これらの宿命はいつ変わってしまうのだろうかと心配する必要がありません。自分の土台、基本、基礎として大いに活用していけばいいのです。あなたの今の変えられない宿命を安定した存在として頼りにすればいい。お守り以上に頼りになります。怒りっぽい人は怒りっぽいことを生かします。神経質な人は神経質を生かします。使い方、生かし方次第です。他の人が練習をしてなろうとしてもできないことを最初からできるのですから恵まれているのです。はじめから無償で何の努力もなく手にしている宿命に感謝する。宿命を生かす30の意味。その8。宿命ほど節約できることはない。私は生まれつきのくせ毛です。もともと私の母方のおばあちゃんがくせ毛だったので、その遺伝ではないかと思います。気になり始めたのは中学1年生の頃からです。思春期になると自分の身なりを気にし始めるようになり、このくせ毛が一番の悩みの種になりました。このくせ毛さえなければ。私はいつも悩んでいました。中学2年生の時にある先輩からの話で、髪をストレートに伸ばすストレートパーマなるものがあることを知ります。飛びつくようにして試した記憶があります。くせ毛の人にはまっすぐ伸びた髪の毛は強い憧れです。1回のストレートパーマでは1万円から2万円ほどします。中学生の私にとって安いとは言えない値段です。当時の私はそれくらいのお金を出してでもいいから自分のくせ毛をなんとかしたかった。とにかくどうしてもなんとかしたかった。自分の生まれつきのくせ毛が本当に嫌でたまらなかった。パーマを当てると確かにピーンとストレートに伸びてしまいます。しかし新しく生えてくる髪はやはりまたくせ毛です。ある程度髪が伸びてはまたストレートパーマを当て、伸びてはさらにまた当てるという繰り返しです。パーマ代はかなりの出費になっていました。私がストレートパーマを当てる前の中学1年生の頃です。家族と一緒に焼肉屋で夕ご飯を食べていた時のことです。ふと焼肉屋のおじさんから意外な言葉を言われたことがあります。兄ちゃんすごいくせ毛やな。パーマ代が浮くな。その店員さんは自分の好き好みでパンチパーマを当てていました。私の髪の毛とそっくりです。生まれつきパンチパーマを当てているような私のくせ毛を本当に羨ましがっていました。私はそんなことはお構いなしに人の気も知らないでよく言うよ。自分はこれに本当に悩まされているんだと思っていました。節約どころじゃない。ストレートパーマの出費にお金が消えているんだ。私はくせ毛を何度恨んだかわかりません。それから時は経ち社会人になります。すると不思議なことが起こります。自分のくせ毛が気にならなくなり、20代半ばからストレートパーマを自然と当てなくなりました。不思議と思春期が過ぎると悩みも気にならなくなるものです。今ではくせ毛を自分の味として生かそうと思い始めました。 変えようと思っても遺伝ですから変えられず受け入れるしかありません。社会人になった今、当時の自分を振り返ります。パーマ代が浮くなぁというあの日の言葉に、確かにそれもそうだなと今になって思うようになりました。思春期というのは自分のちょっとした欠点が実際以上に大きく見えてしまうものです。年を取るごとに不思議と自分の癖毛が気にならなくなりました。社会人になって振り返ると、生まれつきの自分の癖毛はむしろ得をしているのではないかと思うようになりました。癖毛の人がストレートに憧れずストレートパーマを当てるように、ストレートの人は癖毛に憧れウェーブパーマを当てたりします。不思議なものですね。人間は自分が手にしていることには目を向けず、手にしていないことに憧れを抱くようです。そのために無駄な時間やお金をかけてしまいます。私は手間もなくストレートの髪の人が憧れるパーマを無償で手に入れていると思えば、節約になっていることに気づくのです。パーマ代が浮くなぁというあの日の言葉は確かにその通りです。宿命には逆らえません。むしろその流れに沿って生きるべきだというあらかじめ決められた道があります。その道には逆らわず素直に従った方がお金も時間も節約できることを今になって知るのでした。宿命を自分の味に変え節約する。宿命を生かす30の意味。その9。花の咲かない種はないように、才能のない人間もいない。花の種には、誕生したその瞬間からなるであろう将来の姿があらかじめ決められています。バラの種はバラの花を咲かせます。生まれつき濃厚な香りを出すように成長することがすでにもともとあります。ひまわりの種はひまわりの花を咲かせます。生まれつき高く大きく成長するであろうことがあらかじめインプットされています。生まれつきある素質は花の話だけではなく人間にも当てはまります。自分の宿命はすべてそれに当たります。例えば、頑張らなくてもできることです。バラの花は頑張らなくてもバラの花になれ、ひまわりの花は頑張らなくてもひまわりに成長できます。なろう。と思わなくても自然とそうなってしまいますよね。あなたにも頑張らなくてもできることがあるはずです。そんな、まさか、あるはずがない。いいえ、ないとは言わせません。それはただ気づいていないだけです。花の咲かない種はないように才能のない人間もいません。自分の才能にまだ気づいていない、出会っていない状態です。早い時期に自分の才能に気づき、開花させる人もいれば、一生気づかないまま終わってしまう人もいます。自分の生まれてきた理由、宿命を見つけることで、気づき、生かしていくのです。自分の才能に気づく。宿命を生かす30の意味。その10。自分の性格は、恵まれた才能の一つである。性格は強い土台です。親からの影響を受けたもの、友人やテレビからの影響を受けたものなどがあります。しかし、一般的に性格は遺伝的によるものが大きいと言われます。DNA の組み合わせにより自分の性格がある程度はあらかじめ決められています。性格を変えようとするのは、古今東西、老若男女の願いですが、なかなかその具体例というのは、乏しいものです。成功例より失敗例ばかりが目立ちます。それだけ、もともとある性格を変えようとするのは、難しいことです。絶対に変えられないとは言いません。しかし、変えようとする時間やお金があるなら、素直に今の性格に従った生き方をした方が自然です。自分の性格を悔やみ恨むのではなく、自分の長所、特徴、武器として活用してしまえばいい。私は今、自分のせっかちという性格を最大限に生かして仕事をしています。 昔はせっかちによる単純ミスや失敗をよくしていました。性格を直そうとした時期もありましたが、やはり元々の性格というのは大変強く、なかなか直りません。意識をして直しても、ふとした瞬間また元に戻ります。ある日から性格改善を諦めて、自分の性格をありのまま生かそうと考えました。せっかちだからこそ、できることを徹底的にして、できないことは代替手段を考えます。私は今文章を書くときに、このせっかちな性格を最大限に生かしています。書くスピードは速いとよく褒められるのですが、こういう人間ですから、私には無理があり、努力も頑張りもありません。しかし、このせっかちな性格のおかげで、スピードのある文章となり、私独特の文章、文体になっています。それが結果として、良い作品を生んでいると思っています。一方で、せっかちの短所といえば、単純なミスが多いということです。誤字脱字はスピードを出して書いていると、いつの間にか多くなります。構成は自分でもしますが、読む時もせっかちな性格のため、さっと読んでしまい、自分で間違いが見つけられません。今は構成専属の担当をつけています。自分の欠点を補うために、できる人にしてもらうようにしています。自分の性格を変えるのではなく、そのままありのままで生かします。性格による短所は補うための手段を後から考えればいいのです。自分の性格は変えるのではなく生かす。宿命を生かす30の意味。その11、変えようという発想から、ありのままを生かそうという発想へ。あらゆる宿命はそもそも変えようがありません。人であること、日本人であること、父、母、祖父、祖母、家族構成、自分の顔、体、体質、生まれ故郷、遺伝子、これらはそもそも生まれつきのことですから、従うしかありません。変えようとしても不可能です。しかし、人間は悔やみ、恨んで変えようとすれば、いずれなんとかなるのではと思ってしまい、ずっと悩み続けます。それでもやはり変わらないものは変わりません。宿命は絶対なのです。この変えようという発想をそろそろやめにしませんか。あらゆる宿命は変えることができないのですから、むしろ生かそうという発想に切り替えます。自分の持ち味、特徴を武器として大いに活用する人が、社会で大成を遂げることができます。花は自分を変えようとしません。ありのままの自分を最大限に生かそうとしています。ありのままの自分で生きているから、ひまわりは背が高く大きくなり、元気な姿でたくさんの人々の目を癒せます。花のようにありのままの宿命を変えず、隠さず、むしろ後悔して生かし伸ばしていくのです。本当の自分を生かし伸ばしきった時には、必ず他の誰かの役に立てます。初めから努力なしで手に入れている要素なのですから、生まれた時から他の人よりリードしています。それは弱みではなく強みなのです。親がいない、離婚している、ハーフとして生まれてきた。そうした事実も否定するのではなく、ありのまま受け入れることです。むしろ自分の持ち味や特徴を武器として活用します。見ないのではなく、真正面から向き合う。なかなか他の人がしていない経験は、他の人よりリードしているということです。宿命をありのまま生かそうという発想に変える。宿命を生かす30の意味。その12、アンバランスこそ自然の形。パズルのピースには出っ張っている部分とへこんでいる部分があります。ピース一つだけに注目するとアンバランスですね。なぜこんな不自然な形をしているのだろうと思います。 あるところは突き出ているのに、あるところはへこんでいるという不自然な形です。しかし、出っ張っている部分とへこんでいる部分の両方があるから、パズルはピース同士がうまく組み合わせていけます。結果として素晴らしい絵が出来上がります。人間もまた同じです。一人だけを見ると突き出ている部分とへこんでいる部分があり、アンバランスです。何でもできる人はいないように、大抵の人は何かができて何かができません。社会全体、地球全体で見ると、この突き出ている部分とへこんでいる部分が組み合わさって一つの大きな絵を描いています。大陸と海は突き出ている部分とへこんでいる部分の組み合わせです。自分のもともとあるアンバランスな宿命は自然な形です。アンバランスだからこそ、パズルのピースのように他とつながりを持ち、組み合わさっていけます。男性は女性を求めます。女性も男性を求めます。男性には出っ張っている男性器があり、女性にはへこんでいる女性器があります。なぜあんな不自然なものがあるのかというと、組み合わさり一つになるためです。出っ張っている部分とへこんでいる部分があるからこそ、男女は一つになれます。それが自然の法則、宇宙の法則です。アンバランスこそ自然の形なのです。アンバランスで良しとする。宿命を生かす30の意味。その13。宿命は奪われることのない財産である。宿命は言い換えればお守りと言えます。お守りってあのお守りのこと。はい、そうです。安心を得るために持つあのお守りのことです。なぜ宿命がお守りとしての役目を持つことができるのかというと、盗むことができない絶対的な存在だからです。生まれつき持っている宿命は他人から奪われることはありません。自分ですら取り外したり変えたりできません。絶対的な存在なのです。自分の父と母を誰かと交換することはできません。自分の父と母は変わることができないのですから安心します。自分の性格も誰かと交換したり捨てたり取り外したりできません。一生涯自分に内在し続けることですから、これほどの財産もないと言えます。お金は奪われる心配があるため、いつも心が休まりませんが、宿命は誰からも奪われることがないため安心があります。故にお守りとしての効果があります。女として生まれてしまった、と思うのではなく、女として生まれてよかった、と安心すればいい。宿命は奪われることのない財産なのですから。男である私は女になることができません。性別適合手術という手法も存在しますが、完全なる女性になりきることは不可能です。どんなに大金を積んでも時間をかけても叶うことができませんが、女性は初めから手にしています。素晴らしい財産です。奪われることもありません。これほどのお守りは他にないのです。宿命をお守りにする。宿命を生かす30の意味。その14。なぜ人として生まれたのかは誰にもわからない。犬がなぜ犬として生まれたかは誰にもわかりません。犬より大脳が発達し、科学技術も進歩している人間にすらわかりません。当然、犬ですら、なぜ自分が犬なのか、犬として生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは、犬として生まれた瞬間から、犬として生きることが決定されているということです。変えようがないということです。タンポポの種は、なぜタンポポとして生まれたかは、誰にもわかりません。タンポポにはない脳を持っている人間にとってもわかりません。当然、タンポポですら、なぜ自分がタンポポなのか、タンポポとして生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは、タンポポとして生まれた瞬間から、タンポポとして生きることが決定されていることです。 その宿命に従うしか道はないということです。人間も同じです。なぜ人間として生まれたのかは誰にもわかりません。人間ですら、なぜ自分が人間なのか、人間として生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは、人間として生まれた瞬間から、人間として生きることが決定されているということです。生まれた時から、あらかじめ、決められている人種、家族構成、自分の性別、顔形など、なぜそうなのかはわかりません。ただ、犬が犬として生まれた宿命に従い、タンポポがタンポポとして生まれてきた宿命に素直に従って生きています。人間も人間として生まれてきた宿命に素直に従うことが大切です。自分の生まれ持っている宿命に誇りを持ち、自信を持って生きることが、天命を全うするということなのです。自分の宿命に従い、誇りを持って生きる。宿命を生かす30の意味。その15。宿命はあなたの生き方を教える道しるべ。猫が猫として生まれてきたとき、自分は猫として生きるのだな、とわかります。チューリップがチューリップとして生まれたとき、自分はチューリップとして生きるのだな、とわかります。自分がどう生きるべきかは、自分の姿形、環境、状態などを見れば、おのずから見えてきます。生まれつき、目が見えない人がいます。目が見えないことは不便ですが、耳や肌の感覚が人一倍敏感になります。普通の人が気づかないような音や感覚を察知できます。自分の知らないところで生き方そのものが同じ境遇の人にとって手本や励ましになるでしょう。目も耳も口も不便なヘレン・ケラーは生き方を全うすることで同じ境遇の人たちに生きる勇気を与えました。目も耳も口も不便な状態でどう生きるのだろうかと想像を絶する世界です。しかし、実際にヘレン・ケラーはアメリカでも名門のハーバード大学を卒業し、障害を持った人たちの支援に力を尽くしました。目も耳も口も不便な状態であることは、そのように生きるしかありません。そういう事実があるのですから、素直に受け止めて、自分の持っている素質で人生を全うするのです。そうした時、ヘレンのように大技を成し遂げ、多くの人へ影響を与えることができるようになります。生まれつきの宿命を否定したい気持ちもあるでしょう。他の人より貧乏であったり、身長が低かったり、障害を持っていたり、良心が高いしたり、と様々です。しかし、どれもありのままを受け止めて、この宿命に従った生き方をすればいいのだ、と悟ります。素直に自分も宿命に従うのです。猫が猫として生き、チューリップがチューリップとして生きることが天命を全うすることです。そうなら、自分の状態が何であろうと、そのありのままで生き切ることが天命を全うすることなのです。自分の生まれてきた状態をありのまま受け止める。宿命を生かす30の意味。その16。傷のついている宿命ほど輝いている。ダイヤモンドがなぜあれほどキラキラ輝いているのかというと、たくさんの傷がついているからです。表面を顕微鏡で見ると、たくさんのカットにより傷がつき、その傷により光を美しく反射します。ダイヤモンドが丸くてツルツルしていると、水晶玉のように光の反射も鈍くなります。しかし、表面にたくさんの傷がついていると、光が通過する際に屈折して乱反射するため、美しく輝きます。だからこそ、ダイヤモンドは、あれほど美しく輝いています。美しさのポイントは、傷、だったのです。傷のついている宿命も、いわば、ダイヤモンドです。傷がついているからこそ、輝きます。光が通過する際に屈折して乱反射するため美しく輝くようになります。傷そのものに注目すればマイナスにしか見えません。しかし全体として見れば輝くための素晴らしい傷なのです。傷を輝きに変えるのです。 傷のついている宿命に感謝する。宿命を生かす30の意味。その17。傷のない宿命は、傷をつけるために行動しよう。美しさのポイントは、傷です。ダイヤモンドは、傷があるからこそ、光を美しく反射できるようになります。傷のついている宿命は、輝くダイヤモンドの原石です。むしろ、何の問題もないような宿命は、後からたくさん傷をつけて輝かなければいけません。親がいて、お金もあり、顔形に恵まれた人として生まれれば、恵まれた宿命です。しかし、傷がついていないので、輝きが乏しいのです。はじめが恵まれていますから、努力、根性、継続を忘れ、後から苦労することになるからです。傷は、そのままにしているだけでは、意味がありません。傷は、磨くことで輝き始め、魅力に変わります。世界で大技を成し遂げている人を見ると、傷の多い生い立ちがあります。親がいなかったり、貧乏だったり、障害を持っている人であったりします。アメリカ第16代大統領のリンカーンは、とてつもない貧乏人でした。豊臣秀吉も、貧乏な農民からの出世です。ヘレン・ケラーは、耳、目、口に障害を持っていました。しかし、そうしたコンプレックスや弱点など、傷を磨くことで輝き、かえって魅力へと変えていきました。放っておいたり、無視したり、嫌ったりするのではありません。磨いて魅力へと変えるのです。傷は魅力のもとです。自分の宿命だと思い、生かしきってしまうのです。傷は磨いて魅力へと変える。宿命を生かす30の意味。その18。不自由さを持っている人ほど幸せに気づくセンサーが敏感になっている。生まれつきの不自由を持つことは幸せに気づくセンサーを持つことです。もちろん、五体満足の人にもセンサーはありますが、鈍感になっています。当たり前にあることは当然のことと思ってしまい、感謝を忘れ、日常で通り過ぎてしまいます。しかし、不自由さを持っていると、嬉しいな、と素直にそう思います。足のない人は、足がないだけに、歩くことや走ることに喜びを感じます。すでに足のあるあなたは、はあ、そうですか、と思っていることでしょう。それです。それが幸せのセンサーが鈍感になっているということです。これは一例に過ぎず、実はすでにたくさんの幸せに囲まれているということに気づくことが大切です。すでに手がある幸せ、話ができる幸せ、本を読める幸せ、音楽を聴ける幸せ、髪の毛がある幸せ、生きているという幸せ、すでに自分は幸せになっているのだという事実に気づきましょう。すべてが喜びであり、感謝であり、幸せなのです。幸せは手に入れていなくてもすでに手に入れているということに気づくことが幸せになるコツです。戻ると言ってもいいでしょう。すでにあるのですから、あとは気づくだけでいい。センサーが敏感になれば、今まで見えなく感じなかったことが見えて感じ取れるようになります。それが幸せになるということなのです。すでに幸せを手にしていることに気づく。宿命を生かす30の意味。その19。自分を褒めると両親を褒めたことになる。両親を褒めるためには自分を褒めよう。この車素晴らしいですね。車を褒めれば、車だけでなく、作った人たちも同時に褒めたことになります。素晴らしい車があるのは、素晴らしい人たちが素晴らしい技術で作った証拠です。車を褒めたとき、車を評価すると同時に、作った人たちまでも評価していることになります。何か一つを褒めるとき、実は一つだけでなく、同時に二つも三つも褒めることになります。 私は自分が好きです、と言えば自分を褒めただけでなく、産んでくれた両親を褒めたことになります。素晴らしい両親のおかげで今の自分が存在しています。しかし、事実はさらに広大になります。両親のおかげだけで自分が存在しているわけではありません。その両親を産んでくれたご先祖様。ご先祖様を産んだ地球。さらに地球を産んだ宇宙。すべてに対し感謝をすることになります。自分を肯定することは、産んでくれた人たちすべてを肯定して感謝することになります。謙虚が好きな日本人が、時々、私なんてダメな人間なんです、と言います。しかし、本当は、謙虚ではなく、横柄なのです。自分を否定したとき、産んでくれた両親を否定し、ご先祖様、地球、宇宙すべてを否定することになります。自分に対して悪口を言っているだけでなく、自分を産んでくれたすべてに対して悪口を言っています。私は自分が好きです、ということが本当の謙虚です。産んでくれたすべてに対して感謝し、肯定しているからです。まず、自分を褒めましょう。それが本当の謙虚です。謙虚を履き違えている人が実に多いのです。私は素晴らしい、と自分を肯定する。宿命を生かす30の意味。その20。できないことは世の中にはありえない。一度挑戦してできなかっただけでできません。無理です。不可能です、という報告をする人がいます。私はできませんという返事はこの世の中ありえないと思っています。一度挑戦してできなかったことはもう一度挑戦すればいいだけです。2回、3回と繰り返し挑戦すればいいだけです。100回、200回と繰り返していけばいずれ成功するはずです。おみくじで大吉を出すためには出るまで何度も引けばいいということです。力作業はどうでしょうか。もし自分一人の力だけでは無理なら協力すればいいのです。一トンの重りを人一人が持ち上げるのは不可能です。しかし100人の協力があれば持ち上げることは可能になります。時間ではどうでしょうか。1時間かかる作業を30分で終わらせるためには2人や3人の協力を得られれば実現できます。単純な話ですね。工夫次第、努力次第なのです。改めて考えると本当に不可能なことは世の中にはないように思えます。今、私たちが持っている携帯電話も100年前はそんなことできるわけがないという笑い話でした。しかし今、実現しています。私は幼少期、テレビを見て箱の中に人が入っているのだと本気で思っていました。しかし実際はテレビ局から電波を通じて全国へ放送しているのだと後から知ります。この仕組みを知った時にはとんでもない技術だなと感心しました。世の中できないことなどないのです。できないことなどない。そのために工夫や知恵が必要なだけなんだという発想に切り替えるのです。一回やってできなければもう一度挑戦する。宿命を生かす30の意味。その21。 DNA の遺伝による宿命がある。宿命の一部は父と母から受け継がれます。父と母が太っていると生まれる子も太りやすいという統計があります。視力の悪い親の間に生まれた子も視力が悪くなりやすくなります。 DNA による遺伝があるからです。体質は遺伝によるものが多いと言われますが、 DNA がその正体です。 DNA をすぐ変えようとすると不自然になります。それはバラの花がひまわりになろうとしているようなものです。そもそも遺伝子が異なります。もちろん長い進化の過程において DNA の構造が少しずつ変化するということはあるでしょう。 しかし、DNA が全く変わってしまい、バラの花が突然ひまわりになってしまうことはありえません。バラの花に生まれれば、バラとしての生き方、幸せに専念することです。それが神様から与えられているプレゼントなのです。遺伝による後悔はしてもどうしようもありません。太って生まれてきたことに落ち込む人がいます。それは他の人と比べているからです。世間では太っていることは良くない印象がありますが、DNA により太りやすい体質があるのも確かです。太って生まれてきたことに落ち込むのではなく、太っているからこそ得られる幸せを考えてみることです。ここで誰かと比べてはいけません。バラの花がひまわりと比べても釣り合わないように、太っている人が痩せている人と比べてもそのギャップは埋まりません。そもそも土俵が違います。自分だからできること、感じること、経験できることに集中して見つかれば、どんどん伸ばして活かしていきます。比べるから悩みが生まれるのです。遺伝子を変えるのではなく、活かしてしまう。宿命を生かす30の意味。その22。どれだけ長く生きたかではなく、どれだけ濃く生きたかが大切。重い病気を患っている子供が感じることや生きることの素晴らしさを文章に綴り、多くの人の共感や感動を呼ぶことがあります。生きている時間はほんの数年です。しかし、その生きている間に多くのことを成し遂げれば、短い一生であろうと濃い人生だったと言えます。人生は、ただ長く生きればいいわけではありません。長く生きていても、人の役にも、社会の役にも立たない生き方では、虚しいことです。あなたは、自分を生かす、という宿命があります。植物、動物も含めてすべてです。なぜ、生まれてきたのかというと、誰かの、何かの、役立つため、です。大げさなことである必要はありません。自分にできることを精一杯の仕事をすることで、誰かの何かの役に立つのです。それが生まれている間にする仕事であり、宿命です。仕事とは、神、天に仕えること、と書きます。誰かの役に立つために仕え、そのために生まれてきたわけです。太陽のように自分が輝き、同時に誰かを明るく照らすためにいるわけです。生きている間に大切なことは、いかに長く生きるか、ではありません。いかに濃く生きるか、です。たとえ、短い一生でも構いませんから、その命を役立つよう生かすことで、人生も生きてくるのです。長く生きるより、濃く生きる。宿命を生かす30の意味。その23。神様はあなたに中途半端さという宿題を与えた。すべての人に共通していることは、完全な人間などいないということです。つまり、みんな中途半端な人間ということです。世界に80億人以上の人がいれば、一人くらいは神に匹敵する全知全能の人間がいてもおかしくありませんが、一人もいません。すべての人が中途半端であり、不完全です。しかし、言い換えれば、生きている間は、誰かを必要とすることは必須である、ということです。自分の不足していることを、誰かの助けで補わなければなりません。誰かと協力して結ばれるように、神様は、私たちを、わざわざ、中途半端、に生み出しました。中途半端であるゆえに、私たちは、一人では、生きていけません。生きているためには、人の助けが必要です。ゆえに、人の大切さ、愛の大切さ、協力の大切さを学べます。中途半端な方がいいのです。それは宿題であり、宿題があるおかげで、私たちは鍛えられます。あなたの中途半端さがあるおかげで、他の人を求めるようになり、人間関係の大切さ、愛の大切さを学ぶチャンスになります。自分の中途半端さに感謝する。 宿命を生かす30の意味。その24。愛を勉強するために私たちは中途半端として生まれてきた。すべての人間はみんな中途半端です。いえ、人間だけではありません。動物や植物をはじめすべての存在が中途半端です。この世に存在するあらゆる森羅万象は不思議なことにすべてが中途半端な存在であり不完全です。何かと何かを足して合わせてようやく完全になることができるようになっています。これはなぜかというと愛の勉強をするためです。男だけでは子供を産めません。女だけでも子供を産めません。男と女の二人が一つになり初めて子が生まれるように作られています。片方だけでは中途半端であり不完全なのです。それは神様からのメッセージです。生きている間に一番大切な勉強は愛ですよという意味です。学校の先生が生徒の宿題を全部してしまえば生徒は学べません。ゆえに先生はわざと生徒に宿題を与えて学んでもらいます。同じように神様も自分が宿題をすべてしてしまえば生徒は学べません。あなたに学んでもらおうとわざと中途半端な状態でこの世に送り込みます。中途半端なあなたは愛を勉強するためにわざとそうなっています。神様からの宿題です。すべての森羅万象は自己の愛だけではまだ不完全です。地球は太陽を必要とし、太陽も地球を必要とします。プラスの磁石はマイナスの磁石を求め、マイナスの磁石はプラスを求めます。おしべはめしべを求め、めしべはおしべを求めます。すべての存在が引きつけ合うという万有引力という力があります。万有引力とは愛の法則です。なぜ万有引力という力がこの世に存在するのかというと、これも愛を勉強するためです。プラスはマイナスを必要とし、マイナスはプラスを必要とするように、男は女を求め、女も男を求めます。磁石の持つプラスだけの磁力では中途半端であるように、自分の持つ不完全な愛という磁力を補うために異性を求めます。自分の中途半端な愛があるゆえに、もう一つの磁力である異性を求めようとします。それがあなたのするべきことです。勉強であり、課題です。生まれている間に一番学ばなければいけないことなのです。それを学ぶために生きている間にはいろいろな現象が起こります。嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、怖いこと、恐ろしいこと。怒り、悲しみ、苦しみ、努力、根性、忍耐。すべてを言い換えれば愛を学ぶためです。生きていることそのものが愛の勉強中です。本当の勉強は数学や社会、国語や英語でもありません。それ以上に根本的な真の勉強は愛です。愛を勉強するために私たちは生まれ、この世に生かされているのです。愛を勉強する。宿命を生かす30の意味。その25。本当の手本とは、親子関係がうまくいっている人のことを言う。世の中にはたくさんの先生、手本が存在します。学校の先生、校長先生、社長、モデル、有名人など、多くの人が手本にする立場に立っている人がいます。しかし、気をつけておきたいことは、手本として立っている人が、必ずしも愛を学べているというわけではないということです。手本という側に立っている人は、学歴、個性、お金を基準に立てているだけです。必ずしも愛を基準にしているわけではありません。一般的な成功者とは、お金持ち、社長、有名人ということになっています。全く愛とは関係ないのです。しかし、そういう人ほど多くの人から手本とされる立場に立っている矛盾があります。意外に知られていないことですが、教育者ほど息子との仲が悪いことがあります。 誰からも尊敬されるような先生は息子からも慕われているのかというと、必ずしもそうではありません。むしろそうでない場合の方が多い。先生は頭がいいですから、自分の知識や理想を息子に押し付けようとします。型にはめさせようとする教育には愛がありませんから、子供は嫌がり、ぐれます。不良の子供の親ほど先生や社長であったりします。ぐれている息子の親ほど学校の先生、会社の社長だったりと社会的に認められている地位だったりします。歌を歌う華やかなシンガーが夫と離婚してしまうという話はよく耳にします。ファッション雑誌で多くの女性から手本とされているモデルが、実は夫との仲が悪く離婚している場合があります。本当にこの人は手本となるべき人かと確かめるためには、親子関係に笑顔があるかどうかを見ればいいのです。親子関係は人間関係の原点です。原点に笑顔があれば、必ず他の人間関係でもうまくいきます。師弟関係、友人関係、恋人関係などうまくいきます。あなたは自分の親と笑顔で関係を結べているかチェックしてみましょう。親との関係が良い人はすべて手本です。親との関係がうまくいっている人は他の人間関係も必ずうまくいきます。親子関係を改善させる。宿命を生かす30の意味。その26。傾いている振り子ほどパワーが生まれる。時計の振り子は右へ左へと揺れ動きます。振り子は大きく右へ振れるほど、次は左へと大きく揺れ動くことができます。元に戻ろうとする力が働いているためです。一度真ん中を通過して、その勢いが余って次に左へ大きく揺れるということです。元に戻ろうとする力が次に反動力へと変わります。あなたは生まれた時にマイナスの宿命を背負っているのは、それだけプラスへの反動力を持っているということです。振り子が傾いているほど反動で大きく振れるようにパワーへと変換できます。生まれつきのあなたの宿命はマイナスであるほど反動力が備わっています。その力を飛行へのパワーに使うか、それとも成功へのパワーに使うのかはあなた次第です。そこからの未来は運命です。あなたの行動、心がけによっていかようにも変えられます。生まれつきの宿命はありのまま受け止め、反動でパワーに変えればいいだけです。反動力を成功へのパワーにする。宿命を生かす30の意味。その27。電車の乗り間違いをしていませんか？あなたが電車に乗ろうと急いでホームへ向かっていると、ピピピと電車のドアが閉まる音がしました。時間がない。早く乗らなきゃ。走る勢いのままに電車に乗って、なんとかギリギリ間に合い、ほっと一息をついていた時のことです。電車が動き始めると、自分が思っていた方向とは逆に電車が走り始めました。しまった。電車を間違えた。電車を間違えてしまったようです。電車が動き始めると、次の駅まで止まることも、止めることもできません。間違えた電車の中で、時間のロスを悔やんでしまいます。一つのミスで、大きなロスを出してしまいます。都会の雑踏の中で生きていると、自分に余裕のない時があります。時間に余裕がなくなると、つい焦る気持ちが優先になり、特に確認もしないで飛びついてしまうことがあります。先の電車の例ではありませんが、友人の話に流されたり、話に乗せられたり、テレビ、雑誌の広告に影響されたり、などです。面接で仕事の話を聞いて、大丈夫だと思い引き受けます。ところが、実際仕事を始めてみると、思っていた内容とは全然違うことがあります。しかし、引き受けたからには最後までやるしかありません。 結婚して同じ屋根の下で一緒に暮らし始めると想像していた人とは異なることがあります。私生活まで一緒になってみると今まで気づかなかったことに気づくからです。結婚前に同居をしてもっと相手を知ってから結婚に踏み切るべきです。一度結婚してからではそう簡単に離婚はできません。間違った方向へ進み、悔やむ気持ちがあっても、妥協しなければなりません。私は以前、このパソコンいいな、と思い、衝動買いしたことがあります。しかし、自宅で動かしてみると、思っていた動きをしてくれなくて、がっかりして、次の日返品しようとしました。しかし、店員さんに一度、通電してからでは返品ができません、と断られ、多額の金銭的ロスをしたことがあります。間違った買い物をしてからでは遅いのです。急いでいたり焦っていたりすると一つの選択間違いが大きな時間のロスにつながることがあります。電車の乗り間違いです。もう一度自分の乗るべき電車を確認しましょう。間違って乗ってからでは遅いのです。乗る前に本当にこの電車で間違いないなと確認してから乗ることです。電車を確認してから乗る。宿命を生かす30の意味。その28。余裕がなくなった時にはひとまず足を止めてみよう。たくさんの仕事、勉強、子育てなどしなければいけないことに追われていると自分を見失ってしまう時があります。これではいけないと思いながらもどうしていいのかわかりません。なぜわからないのかというと走りながら考えているからです。肉体的、精神的、経済的に余裕がなくなるとどうしていいのかわからなくなります。走ることにほとんどのエネルギーを使ってしまい慎重に考えるまでの余裕を作ることができません。そんな時には一度足を止めてみればいいのです。足を止めれば、呼吸が整い、自制心を取り戻し、落ち着けます。改めて慎重に考えることができるはずです。車にガソリンを入れるためには、一度、止まらなければなりません。止まるからガソリンを入れることができます。走りながら、ガソリンを入れるということは、技術的に可能でも、危なくて危険です。失敗すると爆発してしまいます。人間に限らず誰でもそうですが、一生懸命に走っていると疲れて余裕がなくなります。毎日の生活で一生懸命になっていると、だんだん疲れて余裕がなくなります。ガソリンがなくなってしまう状態ということです。休憩のためにちょっと足を止めるのです。足を止めるだけで休憩ができ、落ち着きを取り戻せます。走りながら考えるからいけなかったのです。ガソリンを入れるために一度生活をストップさせる。宿命を生かす30の意味。その29。思いもよらない成り行きを大切にしよう。自然の成り行きはチャンスです。自分がこうしようと思わなくても、力がすでに働いているということは、神様からのその道に進みなさい、という啓示です。思う成り行きから思いもしない成り行きにスイッチしましょう。私たちは自分が思わないような成り行きばかりです。放っておけば自然と髪が伸び、爪が伸びます。自然に心臓が動き、脈打っています。夜になれば自然と眠くなり、朝になれば自然と起きてしまいます。自分が生まれた事実も、自分がそうしようと思ってそうなっているわけではありません。世の中は自分が思いもしないことばかりで成り立っています。人生の基本土台はすべて思いもしないことばかりです。あなたの目の前でもし何か思いもしないことが起これば、その自然の成り行きに身を任せてしまうことです。心臓が勝手に動き、髪や爪が勝手に伸びてしまうことは理屈ではうまく説明できませんが、確かに必要な出来事です。 同じように、目の前で起こる思いもしない出来事も、理屈では説明できませんが、往々にして必要な出来事なのです。なぜ起こったのかは、後になってわかります。自分の意思、思い、願いとは、関係なく、思わぬ出来事は、神様からのプレゼントです。そのまま、受け取り、自然の流れに身を任せてしまうのです。思わぬことを、大切にする。宿命を生かす30の意味。その30。なぜ死ぬのか、という質問は、ナンセンス。借りたものは、返すのが当たり前。なぜ人は死ぬのですか？こういう究極的な質問をする人がいます。難しい質問に思えますが、シンプルに考えれば、当然のことです。あなたの体は、レンタルだからです。つまり、一時的に神様からお借りしたものだからです。レンタルは、返すことが前提となっているから、借りることができます。借りられているだけでも、感謝することです。借りることができなければ、あなたは今ここに存在していません。レンタルは一定の期間満了の時期に近づけば、返さなければなりません。それは不思議なことでも、何でもなく、当然のことです。レンタルしているものを返すから、他の人が、また、借りることができるようになります。耳の痛い話ですが、あなたの体も神様からレンタルしているのです。いずれ、返さなければならなくなる時がやってきます。つまり、死と直面する、ということです。なぜ死ぬのか、と言われても、その理屈は、通りません。レンタルしたものを、なぜ、返さなければならないのか、と言っていることと同じです。借りたものは、返すのが、当然です。借りたものを返さないと泥棒になります。指名手配されます。警察に捕まり、地獄に落ちてしまいます。他の人が借りられなくなり、迷惑をかけてしまいます。誰でも死にたくないのは同じです。借りたものを返したくない気持ちになるのはみんな同じです。しかし、死ななければならないのです。レンタルしたものは返さなければならないように、人間も生まれた瞬間から死ぬプログラムがインプットされています。一時的に肉体を神様から借りて、今、あなたは生きています。自分の肉体がまた土に帰るとき、他の人がまたレンタルできるようになります。それが輪廻転生です。あなたの死は、ただ借りたものを返すというだけです。返したとき、他の人がまた借りられるようになります。命のバトンタッチができるのです。借りたものは返す。宿命を生かす30の意味。まとめ。その1。宿命を変えるのはやめる。その2。宿命を大好きになる。その3。宿命を自分の持ち味にする。その4。どうしても好きになれない宿命は反面教師として受け入れる。その後、辛い現実は反面教師として生かす。その6。ありのままの自分の性格は肯定してしまう。その7。はじめから無償で何の努力もなく手にしている宿命に感謝する。その8。宿命を自分の味に変え節約する。その9。自分の才能に気づく。その10。自分の性格は変えるのではなく生かす。その11。宿命をありのまま生かそうという発想に変える。その12。アンバランスで良しとする。その13。宿命をお守りにする。その14。自分の宿命に従い誇りを持って生きる。その15。自分の生まれてきた状態をありのまま受け止める。その16。 傷のついている宿命に感謝する。その17。傷は磨いて魅力へと変える。その18。すでに幸せを手にしていることに気づく。その19。私は素晴らしいと自分を肯定する。その20。一回やってできなければもう一度挑戦する。その21。遺伝子を変えるのではなく生かしてしまう。その22。長く生きるより濃く生きる。その23。自分の中途半端さに感謝する。その24。愛を勉強する。その25。親子関係を改善させる。その26。反動力を成功へのパワーにする。その27。電車を確認してから乗る。その28。ガソリンを入れるために一度生活をストップさせる。その29。思わぬことを大切にする。その30。借りたものは返す。